にちは、長峰彩です。今日は褒めてるつもりがけなしている男の〇〇に対する女の本音ということについてお伝えします。まずは具体的な女性心理に配慮したテクニック、女性が恋愛感情を抱く褒めテクニックと女性を褒める時のタブーについて解説していきます。そして最後に褒めてるつもりがけなしている男の〇〇に対する女の本音ということについて徹底レクチャーしていきます。自分にとって都合のいいイエスを引き出す、そういった男性目線の恋愛テクニックは今日で卒業です。女性が何を思い何を望んでいるのか、そういった女性心理に配慮した誠の恋愛の技術を身につけたあなたになっていきましょう。さあ目指すんだ、愛のヒーローだということで進めていきたいと思います。まず一つ目が、女性が恋愛感情を抱く褒めテクニックってことなんですが、一般的に女性は美意識が高くおしゃれが大好きです。そして男性と会う時におしゃれしてきた女性っていうのは、このような、自分がおしゃれしてきましたよっていう姿を男性に気づいてほしいっていうふうに思っているんですね。そして褒められるととても嬉しい、おしゃれの努力が報われた、そんな気持ちになります。例えばですね、カットソーにジーパンといった、一見シンプルそうに見える、そういった格好をしていても、女性っていうのはやっぱ男性が想像できないぐらい、そういったシンプルそうに見える、そういった外見でもですね、おしゃれに気を使っているっていうのがあります。そして、女性のおしゃれには、膨大な時間とお金がつぎ込まれているんだっていうことを、男性であるあなたは知っておく、その必要があります。それを知っていくとね、本当に女性のことを褒めて喜ばせるってことができるようになりますし、あ、女性って本当にこういう存在なんだなっていうふうに分かってあげる。そして彼女と恋愛関係になるってことができるので、ぜひ聞いていってください。例えば、普通の女性でいるための月々のおしゃれとそれにかかるお金だけでも相当なものなんですね。じゃあ、具体的にどういうふうに、女性たちをやっているのかっていうと、まずですね、美容室、美容院に行ってカットとカラー、パーマをする。そうするふうにすると毎月2万円かかります。そして、まつげエクステで1万円、ネイルで1万円。あと、化粧水とか美容液、そういったファンデーションとかですね、化粧品を買い足すということもしますので、毎月それに対して5000円ぐらいはかかります。そして、洋服とかアクセサリー、そういうものを買い足したりすると1万円はかかります。さらに体型維持のためにジムやヨガ費用っていうのが1万円。そういうふうに普通に女性として生活するってことをするだけでも、毎月やっぱ6万5千円の費用がかかるってことなんですね。さらにこれにデートや合コンっていうふうになると、おしゃれのその経費とか時間っていうのが上乗せしてかかっちゃいます。例えば、あなたと食事をすることになった。そういった女性がどれだけおしゃれにかけているのかっていうのを想像してみてほしいんですね。じゃあどういうふうに女性っていうのはあなたとのそのデートにおしゃれをしてくるのかっていうと、まず男性との食事やデートが決まった直後っていうのはクローゼットを広げます。そして1時間ぐらいファッションショーをするんですね。ああ、この服がいいかな、この服ダメだ、みたいな感じで、いまいち気に入らないので洋服を買いに行きます。そして4時間程度、いろんな洋服のお店で試着っていうのを繰り返して、1万円ぐらいのワンピースとかっていうのを購入しますよね。で、デートの前には美容室で髪をカットする。そして、ワンピースに似合う新しいネイルっていうものもします。そして、デートの前日は顔とか脇とか腕とか足のムダ毛っていうのを処理します。さらに、顔や全身のむくみを取る。そのために30分ほどお風呂に浸かる半身浴っていうのをします。であ、どうしよう、万が一エッチすることになるかもしれない、そういった時のためにですね、そのブラジャーとパンツっていうのも結構お金かかります、上下7000円ぐらいですね。そういった下着を身につけます。さらにデートに行く前には化粧水、下地、ファンデーション、アイカラー、マスカラ、チーク、口紅、こういった風にナチュラルに見えるメイクっていうものを1時間ぐらいかけて余念なくするんですね。で、汗の匂い対策っていうのをバッチリ、84とかですね、脇の下にシュッとかけてやります。そして丁寧に髪型をセットする。そしてワンピースに似合うピアスとネックレス、バッグと靴っていうのを選んで、そしてあなたとのデートに出かける。これだけのことをね、彼女っていうのはおしゃれにかけているわけです。相当のお金と時間っていうのがかかってますよね。 まあ、もちろんですね、あなたもまあ、ひげを剃ったりとか、髪の毛を整えたり、まあ、そんな風に服装もね、清潔感があるものにしようとか、まあ、それなりにおしゃれってやっぱしてるとは思うんですよ。しかしですね、この女性のおしゃれとは比べ物にならないと思うんです。で、このような女性の日々の並々ならぬ努力ですよね。それをしっかり配慮して関わってあげる。そうすると恋愛関係になることができます。なので、まあ繰り返しになっちゃうんですけど、デートや合コンのためにおしゃれをしてきた女性っていうのはやっぱこのような自分の姿を男性であるあなたに気づいてほしい。そういうふうに思っています。そして褒められるととても嬉しいし、おしゃれの努力が報われた。やっぱそういった気持ちになります。なので、女性のおしゃれについて一言笑顔で褒める。そういうふうにしてあげてほしいんです。で、ここで大事なのがおしゃれを褒める時のコツです。じゃあ、どういうふうにおしゃれを褒めてあげたら女性ってのは喜んでくれるのっていうところなんですけど、女性の細やかな小さなおしゃれに気づいて肯定的に伝えるってことなんですね。例えば、そのピンクのネイルとっても似合ってるねとかですね、そのピアスすごく素敵だねとか、その靴おしゃれでいいねとか、そのネックレスすごく可愛いね。まあ、こんな風にしてネイルとかピアスやネックレスといった、まあ、アクセサリーってありますよね。あとは靴やカバンとか髪型、こういった細やかなおしゃれ、まあ、小さな、ほんと繊細なおしゃれですよね。こういったところをとってもいいね、似合ってるね、可愛いねっていう風に肯定的な言葉で伝える。こういう風にすると女性っていうのは、あ、嬉しい。なんか私のおしゃれ分かってくれた。なんかこの人のこと好きっていう風になっていくので、ぜひ、この細やかなおしゃれを肯定的な言葉で褒める、伝えるってことをやってみてくださいね。それじゃあ2つ目に、女性を褒める時のタブー。絶対にこれはやっちゃいけないよ。これをやんない方がいいよっていうのをお伝えしておきますね。化粧の仕方、メイクについてはあんまり触れない方がいいです。例えばですね、今日のメイクとってもいいねっていうふうに褒めたつもりで言ったとしても、なんかそれって化粧が濃すぎるってこととかですね。なんか逆になんかこう思っちゃって、なんか効果的なつもりが逆効果になっちゃうってことが結構あるんですね。なので、女性のお化粧、まあ、メイクについてっていうのは男性は難しすぎますよね、ちょっと。なので、見当外れなことを言っちゃうっていうよりは、もうメイクについては触れない、もう避ける、そこはやらないっていうふうに決めた方がいいと思います。あとは、ちょっと服装についてなんですけど、服装についてもね、結構気をつけながら伝えるっていうのが必要になってきます。で、じゃあなんで服装についてその伝えるときに、褒めるときに気をつけた方がいいよっていうのは、服装について伝えるときって、性的なニュアンスっていうのが入ってしまう可能性が高いんですね。じゃあ、例えば性的なニュアンスでどういうことかっていうと、なんか、そのワンピースとても女らしくていいねとか、今日の服装なんか色気があっていいね。こういうふうに言うのは避けた方がいいです。なんかその、女らしいとかセクシー、色気があるっていう言葉に対して、なんかそれ性的な視線で見てるの？なんか私と今日寝ることができたら、なんかセックスできたらいいなんていうふうに、なんかそういう性的な目的で見てないっていうふうに、ちょっと不愉快な気持ちになっちゃう女性って多いんですね。なので、ちょっとその服装を褒めるっていう時にも、ちょっと性的なニュアンスが入りやすいっていうのがあるので、まあもうちょっと難しいなって思う人はやっぱ避けた方がいいっていうのがあります。で、さらに絶対にタブー、やっちゃいけない、ここは褒める必要ないですよっていうのが体型や顔についてです。例えば、笑顔が素敵だねっていうのは OK だと思います。でも、足が綺麗だねとか、ぽっちゃりしてて可愛いね、美人だねっていうと、あなたとしては褒めてるつもりでも、服装と同じで、性的なニュアンスっていうのはどうしても入ってしまうんですね。なので、相手を不快にさせてしまいます。なので、この体型とか顔についての褒めるってこともタブーなので、しない方がいいですってことをぜひ念頭に置いて、褒める、おしゃれを褒めるってことをやっていってくださいね。それでは、今日の本題っていうところでも一番ここ大事なんですよっていうところなんですけど、三つ目が褒めてるつもりがけなしている、その男性の〇〇に対する女の本音っていうところなんですけど、まあ、ここはとっても重要なので、メモを取ってですね、まあ、耳をかっぽじるぐらいの気持ちで聞いてほしいんですね。で、やっぱこの〇〇ってすごく気になると思うので、先に答えを言うと、顔がめっちゃ好みで可愛い。 とか、外見が僕の理想のタイプで好きになりました。こんな風に男性は好みのタイプっていう風に言うことを褒めている、アプローチっていう風に思っているんですね。でも実は女性はこのように言われることをですね、実はすごく嫌がります。で、おしゃれや外見についてやっぱ男性以上に女性は気にします。で、この女性心理を理解するためには、女性が縛られている社会からの期待、女性が縛られている社会からの期待ってものについて知ることが何よりも重要になってくるんですね。で、この女性心理を理解するっていう時に、まあ、生物学的な女性とはっていうところもあると思うんですけど、社会的な面っていうのもしっかり知っていくと、その好きな女性のことが手に取るようにわかるようになるんですね。なので、しっかり、この、ちょっとね、社会的な女性が縛られている社会からの期待っていうと、なんか、難しいなっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、大事なことですし、あ、なるほど、なるほどっていうふうにわかりやすいように、解説していくので、ぜひ、ちょっと耳をかっぽじって聞いていってください。で、この日本社会の中には、女はこういうふうに振る舞うべきだっていう暗黙の期待があります。そして実は多くの女性っていうのはそれによってなんかがんじがらめになっている、縛られているっていうのがあるんですね。で、女性っていうのはそれらの期待に沿うように努力したりする。そして、なんでこんなこといちいち期待されなきゃいけないの？なんかこんな風に反発したりしながらこう生きているっていうのがあるんですね。で、この女性への暗黙の期待の一つに外見とか容姿に関する期待っていうのがあるんですね。で、この実は外見容姿に関する期待っていうのが女性のおしゃれの秘密でもあるんです。そして男性が無意識に女性心理を踏みにじってしまう、褒めてるつもりがけなしてることになっている、そして嫌われてしまう原因にもなっているってことなんですね。で、社会の中では一般に男性は強さとか知性、経済力、そういったものがあることが男らしいっていうふうに言われていますよね。で、女性は美しいとか可愛いといった美、なんか従順でけなげで家庭的、こういったことが女らしいっていうふうにされています。で、そうした時に、女性はいつまでも若くて美しい、可愛い方がいいよねとか、男性から好かれる女性っていうのはけなげで可愛い、こういうふうにその女性の容姿、まあ、外見ですよね。そういったものの美醜っていうのは美しいとか可愛いとか綺麗とか、そういったことがある意味女性そのものの評価に直結するんです。だから女性っていうのは自分の顔とか体型とか服装について誰かに何か言われるってことにとってもとっても敏感なんですね。そして男性っていうのは、これは無意識なんですけど、女性を恋愛対象、あるいはセックスの対象として見るっていう時に、選ぶっていう時に、その女性が可愛いかどうか、綺麗かどうか、美しいかどうかっていう、その美っていうものを基準にして、その女性を選ぶっていう傾向が強いですよね。で、女性はそういった男性からの視線に対してもとっても敏感なんです。じゃあ、これどういうことかっていうと、例えば先ほども伝えたことでもあるんですけど、顔がめっちゃ好みで可愛いよねとか、外見が僕の理想のタイプで好きになりましたっていうふうに言うと、その女性を褒めてるつもりでドヤ顔でやっぱ言ってる男性って多いんですね。あなたもちょっと身に覚えあると思うんですね。でも、その女性の多くっていうのが、その言葉に対して表面的にはありがとうっていうふうに笑顔で答えます。でも、本音、内心っていうのは、私の外見しか見てないのねとか、やっぱり可愛いっていうの、可愛い女性が好きなのね。なんか勝手な理想っていうのすごく押し付けられてる。そういうふうにやっぱがっかりしてる。逆にけなされてるっていうふうに思っちゃう。そういった女性が多いです。で、あなたちょっと見たことがあるかな？ちょっとぜひ見てほしいなっていうふうに思うのが、女性向けの雑誌とかウェブサイトっていうのを見てほしいんですね。で、これを見るだけでも女性心理の勉強になるので、ぜひ本屋さんとかで立ち読みしてほしいんです。で、女性向けの雑誌とかウェブサイトには、愛されメイクとか、恋に効くファッションとかですね。これどういうことかっていうと、男性に理想的に映る、男性好みの女性になるための服とか化粧品っていうのがおすすめされているんです。で、特集ページとかになると、イケメンな大学生とかビジネスマンっていうのが登場して、なんか、こんな女性がいい、なんかこれってすごくいいよねみたいな感じで、 こう、モテる女性像、男性から好感が持てる女性像について、いろんな男があれやこれや語っているっていうのが特集ページっていうのは必ずあるんですね。で、こういった事情から女性っていうのは日頃から男性の視線を意識して、その膨大な時間とお金っていうのをお肌とか体型を磨いたり、メイクとか服装とかアクセサリー、そういったおしゃれに費やしてるっていうのがあるんですね。でも考えても見てほしいのが、自分の楽しみとしてね、外見磨きやおしゃれをするってことじゃなくて、男性目線に無理やり自分を合わせようっていう風にすることは、やっぱ女性もとっても疲れちゃうんです。とっても女性疲れてます。で、そういったところで男性から、ちょっと前よりも太ったとかですね、今日肌荒れしてるね、どうしたね、どうしたのとか、俺パンツよりスカートの方が好きだな、髪もロングにしてよとかですね、こんな風に男性から外見とかですね、その服装とか容姿について言われた女性っていうのは、こんな風に思います。これ、私のそのカウンセリングの場で、本当に女性たちが言ってた言葉そのまんまなんですけど、会うために体型について言われてすごく傷つきます。とかですね、一生懸命おしゃれしてるのに、ダメ出しされてばっかいます。なんかもう、彼の顔見たくないです。彼に好かれるように頑張ることに疲れました。別れたいです。こういうふうに女性心理っていうのを全く理解しないで、その自分目線の発言をしてしまう。そうする男性に、やっぱ身も心もすり減らしている。そういった女性って本当に多いんですね。で、これは女性はいつまでも若くて美しくなければならない。そういった社会的期待、特に男性目線に自分を無理やり合わせて努力しよう。そういうふうにすることによって、疲れたり反発を感じる女性心理っていうのを理解しておく必要があります。で、こういった女性心理を優しく包み込んであげる。そうすると、あ、本当にこの人は私のことを分かってくれる。そういうふうにして、あなたに恋愛感情を抱くようになってくれます。なので、あなたがすべきことっていうのは、そのあなたとのデートや合コンのためにおしゃれをしてきた女性の姿っていうのを気づいてあげる。そして、ネイル、ピアス、まあ、ネックレス、まあ、そういったアクセサリーですね。あとは髪型、そういった細やかなおしゃれをとってもいいね、似合ってるね、可愛いねっていうふうに肯定的な言葉で褒めてあげる。そして、その女性心理に寄り添って大好きな人をこう褒められて嬉しい。おしゃれの努力が報われたっていうふうにしてあげる。で、その外見や容姿への期待っていうのが女性を実は苦しめていることになるんだ。だからあなたが好みのタイプです、理想の女性ですとかっていうふうに言ったことが、実は褒めているつもりがけなしていることになっている。実は男性目線の、おしゃれをすることに、実は本音は疲れている、傷ついているっていう女性心理を知る、分かってあげるっていうことをしてあげてください。で、こういうふうにして女性心理を分かってあげながら、この小さなおしゃれを褒めてあげるっていうふうにしていく、そういったあなたの小さな思いやりとか積み重ねっていうのが、じわりじわりとですね、本当にじわりじわりとこうボディーブローのように彼女の恋愛感情を刺激する。そういうふうにすると付き合える。そういうふうな結果が出せることは間違いないです。今日は褒めてるつもりがけなしてる男の〇〇に対する女の本音、まあ、外見に対するということですよね。その理想ですとか好みのタイプですっていうことが、実は女性をけなしていることになるんだ、女性は実は嫌がっているんだってことについてお伝えしてきました。ぜひですね、次回の講座も楽しみに待っていてくださいね。今日は最後まで私の話を聞いてくださって、どうもありがとうございました。